9月7日のシリコンバレーのベンチャー部屋、今日もサクッと始めます。ちかさん、今日のお題は何でしょうか？
はい、今日はですね、セントーラブスという会社です。
はい、
セントー、スペルで言うとですね、 C-E-N-T-A-U-R なんですけれども、うんうん、日本語だとカタカナだとこれはケンタウリですね。アルファケンタウリっていう恒星が、星がありますけれども、ケンタウリというふうにカタカナでは書かれると思うんですが、英語の発音はセントーラです、うん、という会社です。で、この会社2017年にボストンで創業した会社で、はい、2019年の冬の会の Y コンビネーター卒業でもあります。
なるほど。
で、この8月に15ミリオンドルをシリーズ A として調達しましたと。15、6億円ですね、調達したという会社です。
はい、
で、ファウンダーはですね、MIT のセンターフォーコレクティブインテリジェンスというところで PhD の学生をしていた人、う
ん、なるほど。
で、そのお友達とかですね、
はい、
数名が集まって作っている会社です。
はい、
で、何をやってるかというと、機械学習で、医療画像を解析するということをしているんですが、
はいはい、
そのためのプログラムを作ってるんじゃなくてですね、クラウドソーシングするプラットフォームを運用しているという会社です。
クラウドソーシング。
はい。ですね、そのサイトに、セントーララブスのサイトに行くと、
はい、
医療機関が自分の画像をアップロードして、
はい、
それに、ラベルを人がつけてくれるみたいなサービスがあるんですね。
はい。
で、そもそもまずラベル付けっていうのは、機械学習に2種類あって、
はい、
教師あり学習っていうのと教師なし学習っていうのがあって、教師あり学習っていうのは、そもそも誰かが、答えをつけたデータをドーンと入れ込むんですね。これはあるないとか、もしくはこれの人は肺がん、この人は肺がんじゃない、はい、何でもいいんですけれども、ラベルをこうバーッと全部につけてですね、
はい、
それを、機械学習のプログラムに放り込むと、そこで、ディープラーニングで答えを、今までのデータにないような新しいものを与えられても、今までのデータから類推して、これはどういう病気であるというのがわかる。っていうタイプなのが、まあ、教師あり学習なんですね。
はい、
教師っていうのは、まあ、ラベルがそもそもついてるところが教師であると。
はい、
で、教師なし学習っていうのは、とにかく全データを突っ込んでですね、さあ何か考えてみなさいってやるのが教師なし学習なんですね。
はい、
で、数年前に Google がインターネットの画像っていうのを全部こう突っ込んだら、猫の画像が浮かび上がってきて、インターネットは猫が好きっていうことが分かったみたいな、
はいはい、
まあ、教師なし学習なんですけど、まあ、普通に考えて、教師なし学習ってなんかすごい面倒くさそうですよね。
うん、
なんか、とりあえず何を求めてるかも不明だけど、このデータから何か考えといてみたいな感じに近いわけですよ。
はいはい、
でも、まあそれは難しくてですね、やっぱり教師あり学習の方が、
うんうん、
その計算にかかるスピード、もしくはデータベースを作るスピードすべて早いということで、
うんうんうん、
基本的には今世の中で行われている、深層学習というかディープラーニングのほとんどが教師あり学習で行われていると。
はい、
例えばだからテスラとかもですね、テスラに就職したデータサイエンティストの人が、セミナーをやってたんですけれども、学生の頃はいろいろその理論を学んでたけれども、テスラに来てからひたすらラベル付けやってますみたいな。
地味だけど、
これはゴミ箱、ゴミ箱、ゴミ箱みたいな、ね。
これもゴミ箱みたいなね。
なぜかテスラ、道端に置かれているゴミ箱の認証がすごいよくできててですね、最近ゴミ箱は一瞬で見分けられるようになってるっていうのがあるんですが、まあ、もとい、そういうふうにラベルをつけるっていうところが、まず大変なわけですよ。その、相当量のデータを入れ込まないといけないので、
はい、
その相当量のデータに誰かがラベル付け、この人は肺がん、この人は心臓肥大とかなんかこういっぱいつけていかなきゃいけないんですね、
はい。
で、それをクラウドソーシングしようというのがこの会社のモデル。
なるほど。
で、じゃあどうやってやるかというとですね、この、セントラルラブスっていう会社のサイト以外に、ダイアグノースアスっていう、スマホのゲームを持ってるんですね。で、これは、スペルは、ダイアグノーシス、診断のダイアグノースまで行ってですね、その後にアス、US のアスをつけて、ダイアグノーサスというものなんですけれども、
はいはいはい、
これ、私もダウンロードしてみたんですけれども、
はい、
画像が出てくるんですね、その X 線で撮った、胸部の画像とかも
いろいろ
選べるんですけど、
はいはいはい、
で、それで、クイズ形式になってるんですね。で、これはどういう症状でしょうか 1、2とか言って。で、当たり外れで、まずはその基礎知識をチェックできるんですね。私がどれぐらい分かって答えてるかと。なるほど、
うん。
で、さらにそのレベルをクリアすると、今度は他の人とダイアグノースゲームで競うことができるようになるんですね。
これは一体誰がターゲットなんですかね。
で、ですね、140カ国に数万人のそのラベル付けのプレイヤーがいます
と。なるほど。
彼らは言っていて、うん、で、多くはお医者さんで、で、ね、で、本当に、趣味でやってる人もいれば、その、画像認識スキルを上げるために、自分のスキルアップのためにやってる人もいます。
うんうん、なるほど。
でですね、その、クイズ形式で、まあ、まずスキルレベルというか、認識レベルをチェックして、
はい、
でさらに、多数の人が競い合うゲーム、コンテストみたいなのがあるんですね。
はい。
で、そこで、いい順位になると、なんとキャッシュの懸賞金がつきます。
おー、いいインセンティブですね。
うん。で、まあ、医師の人であれば、その基礎レベルはすぐクリアできると思うんですけれども、はい、そうじゃなくてもですね、ラーニングっていうページもあって、そこで、その、それぞれの症状とかを勉強することもできてですね、
うんうん、
要は素人でも、もう私はプロの、医療画像認識、ゲーマーになるのであると決めてやるってことができるようなアプリの構成になっている。う
ん
う
ん、なるほど。
で、そういう感じで大量の人を抱えることによって、で、しかもその中でスキルの高い人とそうでない人との区別ができるわけですよ。
はい。
なので、そのスキルの高い人が見た画像の、診断の結果はこれというのが出てくるサービスの方がサイト側のセントラルラブスのサイトで出てくるサービスになると。
なるほど。
ということです。ちなみにですね、世界のデータの 30% はヘルスケア産業から出ていると。で、毎年成長率が 36% と言われている。
すごい。
でもまあ他の業界でも 26% なんていうデータがあるので、他の業界も増えてるんですけど、ヘルスケアとにかく多いと。で、どれぐらい多いかというと、2020年に医療関係のデータっていうのは21ゼタバイト。
わかんないもん、それぐらい。
ゼタバイトってなんだっけ？それだいたい21超ギガバイト。
すごい。
超にギガバイトがつくんですね。
うわ。
なので、とにかく大量にあるデータをどうやって処理していくかっていうところで、まあ、いろんな人がいろんなことをやってるんですけれども、これは、その、クラウドソーシング型画像診断という、ちょっとこう、まあちょっと一ひねりあるモデルを作ってみましたっていう感じですね。
面白いですね。友人の旦那さんがそのレントゲンを読む専門の会社を持ってるんですね。彼自身もお医者さんで。なので今もうすごく人手が足りないから、すべての病院がアウトソーシングするんですよ。レントゲン科でこう、救急病院行きましたと。で、胸が痛い、呼吸ができない、レントゲン取りましたとか。X-ray とかなんかスキャニングしました。それを実はアウトソーシングアメリカではされていて、そこでこういう先生たちが家から全部チェックしてダイアグノースしてコミュニケーションバックしてるんですね。なので、こういうのを聞くと、ああ、彼らの仕事もこういうところからどうなるんだろうとかっていうの興味ありますね。
そうですね。なんか放射線科の技師、放射線、はい、日本だと、まあ、技師、うん、アメリカだとラディオロジストという放射線科のお医者さんの仕事って結構、機械学習 AI でピンチなのではないかと言われる大きなものの一つで、はあるんですけれども、まあ、その画像をマシンラーニングで、ある程度診断をした上で、それを最後に人間がチェックする。
そうですよね、うん、
で、やっぱり見落とすこととか、こう、あと癖が出るってことが結構あるらしいので、それをまず機械学習で、ここじゃないのっていうのを先に、こう、ピンポイントで言ってもらうことによって、そういう漏れとか、
はい、
をなくしていくと。
なるほど。ターゲットを定められるってことですよね。
そうですね。なんか、うん、医療って割とそういうのが多くて、もしかしてこれじゃないっていうアイデアを誰かが出してくれれば、それについて考えられるけれども、うん、なんかその、もしかしてこれじゃないっていう最初のこう、方向性を示すところっていうのが意外にこう、盲点になることっていうのがあって、
はい、
まさかこんな病気じゃないだろうと思って他のことばっかり一生懸命調べてるうちに実は全然違うものだったみたいな話って、診断系だと結構よくあるんですけど、
はい、
これはそれを画像系に生かすと いう会社でした。
なるほど。まあこれからどんどん需要も今まで以上に増えていくでしょうね。早く返事が欲しい。それからより明確に、インシュランス側からもしても病院側からしてもリスクを減らして確実に的確に診断したいっていうところからも今の高そうですね。
そうですね。まあ次あとはどういうふうに法的に、まあ、誤診があった時にどうするか。
誰を責めるか。
はい。必ずこれ自動運転でも話になりますけどね。誰が責任を持って自動運転というのは行われているのかと。はい。ですね。まあ、そういう細かいことはありますが、基本的には、放射線科の画像というのは、マシンラーニングで、診断が進んでいくと言われる、うんうんうん、まあ、最高峰のものに近いですね。元のデータが大きいし、その画像の診断技術が上がっていく中で、まあ画像の処理技術が上がっているので、
はい、
それの延長線上で画像診断の技術も上がると。ただこれ、画像診断って、普通の一枚のペラっていう絵で見るんじゃなくて、うんうん、例えば CT スキャンとかって、
はい、
何百スライスとか、
そうですよね、
千スライスとかあったりするんですよね。うん、でしかもそれを、時間を、ある程度の数秒とか、取って、
はい、
要は1000かける、何十秒みたいなことってあったりするんですね。
はい。
なので、それをどうやってこの方式で見ていくのかっていうのは、ちょっと興味深いですね。動画もあるんでしょうか。私が見た範囲では全て静止画だったんですけれども、最近では割と心臓の診断とかだと動画で見る技術なんかも、四次元診断みたいに言われるんですが、
はいはいはい、
あったりするので、まあ、スマホで全部やるならそこは難しいかもしれませんが、やるべきことはたくさんある。ベンチャーセントーラブスでした。
はい、ということでまた来週もこの時間で、ちなみに私ども、open-i.net では、9月22日アメリカ時間、5時から日本時間9月23日木曜日朝9時より、9月のウェビナー、ラストマイル争奪戦は終わったのか、コロナで加熱したデリバリーとハイパーローカルの商売の行方というテーマでやっておりますので、5時間のある方はぜひご参加ください。よろしくお願いします。
はい、ではどうもありがとうございました。
ありがとうございます。